城智子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両智子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第282回。はい、第282回、2026年3月第2週目の放送です。はい、3月も2週目に突入ということでね、春めいてると思いきや昨日東京雪降ったということで、非常にまだまだダウンコートがしまえない現象というねことでございます。皆さん油断は禁物ですからね。あの花粉で鼻がかゆいからあったかいような気がして、薄着で外に出ると底辺な目に遭いますからね、まだダウンはクリーニングに出してはいけません。はい、見た目が春じゃないって言われても体の方が大事でございますんでね、痩せ我慢禁物でおばはんは全然ダウンで出かけたいと思います。はいね、このジングル今年の1月お正月からね、このジングルに変えたわけですけれども、なんかね、今のジングルを弾くようになると1個前のジングルとか私何弾いてたか一切思い出せなくなるんですよね。何やってたっけな。あ、思い出した。はいはいはい、ってやつですね。はい、あ、思い出しました。はい過去のジングル集みたいなのね、前弾いたらほとんど覚えてなくてほとんど弾けなかったっていうのがあって、ほら過去は振り返らないからいやいや、めっちゃ振り返るっちゅう、ね、はいですね。と申しますのはさ、私の可愛い可愛いメイちゃんがね、時々何を思ったかお兄やんが私のこのリャリオを聞かしているとということでまあリャリオをお家で流すと、コボちゃんコボちゃんと言って喜んでくれるらしいですね。ともちゃんがうまく発音できないのか、言えるけどコボちゃんと言っていたいのかはわからないんですけどコボちゃんって言うて喜んでくれるから、まあ、ちょいちょいリャリオをかけてくれてると言うていて、でなんかバックナンバーがお好きらしくて、現存の最新のものよりはちょっとバックナンバーをかけてることが多いらしいんですよね。そしたら一個前のジングルをめいちゃんは、聞いてるのに慣れてて、でこの間なんか最新回をかけてあげたらジングルが違うくなってたから、あーみたいなこの番組は知らん番組じゃみたいな顔をしていたと。でまあ喋り出したらコボちゃんなんで、コボちゃんってなるんやけどって言ってたからね、めいちゃんにも今のこのジングルにねちょいちょい慣れていっていただけたらと思うおばはんでございますよ。はい、今度今のジングルはねデーから始まるからね、はい、デーシー進行のジングルに、慣れてくださいめいちゃんですいやしかしほんまリアリオが全然教育にええ番組やとは思わへんから、ね、まあいろいろもうちょっと幅広く上層教育によろしい番組もまあ聞かしてるとは思うんですけど偏らないようにね、うまいことしていただけたらなと思う今日この頃ではございます。はいね、でなんかね、めっちゃ私今食欲旺盛期間に突入してて、どうですか皆さん、なんかね、秋ってやっぱり夏のむっちゃ暑くてしんどい、体がだるい夏バテみたいな時から涼しくなって、めっちゃ秋はほんと食欲の秋で、 食べたくなるバクバク月間が来るんですけど、なんかねその秋よりも今がもうね食べてもしばらくしたらまたあお腹すいた食べたいってなってしまって、どうしたどうしたっていうあの私なんですね今皆さんそうですか、春ってなんかあんまり私春ってそういう感じがなくてですね、何かあの私ここから急に百貫デブになるのかもしれないんですけどお腹すいたなーって感じる時間が多い今日この頃なんですよね。それは私だけなのかもしれへん。なんかやっぱり芝居をやってたり、その舞台の本番中とか映画の撮影中とか、なんかそういうギュって違う何かに集中する時間っていうのが食欲を感じなくなるんですよね私。で食べやなと思って食べるんやけど、あんまりこうお腹すいたとかあの満腹だとかっていうことがあの体から除外されてしまう期間になってですね、だから、まあ、今回その芝居の期間もやっぱり1ヶ月間ぐらいはそういうモードになってたのもあり、まあまあまあその期間はだから食欲がないし食べるの忘れるから痩せるんですよね。で痩せて、いやー終わったと思うじゃないですか。で終わったらまあまあまあ、感覚としては普通に戻るから食べるんですよね。でまあ普通にだんだんそうやって戻っていくっていうのはあんねんけど、なんかその食べるって、あ食べ物美味しいお腹いっぱいみたいなことに戻ってきて今なんですけど、めっちゃそれにしても食べるやんみたいな感じになっててあれどうしようかな、この食欲爆裂食欲がこのまま止まらなかったら私どうしようかなみたいな感じですね。まあだから体重はおそらくその公演中痩せた分はもう戻ったと思うんですけど、こっからね あんまりプラスにするわけにもいかんのでね、まあ、ちょっとぐらいぷっくりしてもいいかなってフラメンコ的にも思ったりはしてるんですけど、なかなかね、まあ、一定のとこまで行くとそっからあんまり太れない体質でもあるんやけど、言うてもオーバーハンやから多分この食欲に任せて食べ続けるとまあまあぷっくりしていくんちゃうかなと思うので、小屋いかにちょっと私が二回りぐらい大きくなっててもみんな仲良くしてくださいということで、おや？ということで、お便りくんが登場してくれまして、いつもおなじみヨン様ありがとうございます、カバンヨンさんですね。舞台公演お疲れ様でございました。伺うことが叶わずとてもとても残念無念、団長の思いで団長ねよいよい、もう何言ってるかわからへんオープニングコード進行がだんだんコードになってきてすげーすげーですね。いやそれほどでも、1000回を超える頃にはどうなってしまうのか、もう海を越えてカーネギーホールあたりでジャララーン、もうなんか酔っ払ってんのかなこの人はい、ありがとうございます。いつもね、温かく見守っていただきまして、かわいもさんでございます。ね、いえいえ、もうその舞台のことね、お気にかけていただいただけで、十分幸せでございますですよ。いや、もうね、このギターをここで必ず練習するというので、自分の課題にもしているギターのコード進行でございますのでね。いや、本当は、アルペジオにしなきゃいけないです。カーネギーホールは、来世で根性ではおそらく無理ですということで、徐々にね行きたいと思いますけれども、はい、ということで今週のトークテーマー、りょうともこのぼちぼちラジオではね、毎週一つテーマ決めて喋ることにしとるんよ。テーマの頭文字あ行から和行の五十音順で、りょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式。今週は和行、和音の中から分かり合えないね、はい、 ということで、これ、ヨン様がくださったオープニングアクトリクエストでございまして、松野文さんに来ていただきました。むずいな。方言がむずいなって感じですね。朝ドラのね、今、バケバケの松野文さんと言いましたら、あれです。池脇千鶴ちゃんがね、やってるお母さんですけど、いや、もう池脇千鶴ちゃんすごいね。いや、もちろん主演のね、彼女もすごい天才女優やなと思いながら見てますけど、池脇千鶴ちゃんってさ、出てきた時さ、ほんまに青春高校生女優みたいな感じで、めっちゃ可愛くてさ、屈託なくてさ、で、やっぱり彼女天才やなって思いながら見ておったわけですよ。で、なんか、あんまりその、キャピキャピした役で、ドラマとか出んようになったな、どうしてんのかなと思ったらさ、次に出てきた時はさ、二回り半ぐらい大きくなってさ、なんかもう完全なるあのババア女優で帰ってきたじゃないですか。いやすげえなーと思って、いやもう千鶴ちゃん大好きですね。その振り切り方なかなかできるもんじゃないですよ。ああいうね、ちょっとアイドルのような出方をした可愛らしかった子がですよ、ここまでババアに振り切ってやってきたわと思って、いやーもう完全女優3周目みたいなところに突入してですね、これからの千鶴ちゃんも本当に楽しみですね。で、いい芝居してますよね。なんか本当にこう、なんかお母さんの顔っていうのかな、もうなんか顔見ただけでおかん今何考えてるか分かるみたいなさそれがこうあざとくなくてさ、さっと自然にそこにその顔でいるみたいなさね、その佇まいっちゅうんですかね、本当にあの池脇千鶴ちゃんこれからもちょっと応援したい、目が離せない女優さんですね、という松野文さんに来ていただきましたはい、ということで分かり合えないということで喋っていきたいと思いますけれども、そうね、どうですか皆さん、分かり合ってますか分かり合えるわけないやろって話ですよねほら、またメイちゃんに教育に良くない発言が出てるわと思うんですけど、いやね、基本的にその自分以外の人とね、分かり合えまくった方が気持ちが悪いですよ。分かり合えなくて当然と、分かり合えないのが普通って思っとけばいいのかなと、思う今日この頃でございますね。だって自分のことだってさ、今何が本心なのとか、なんか、今なんでこんなこと言っちゃったのとかさ自分のことだってこれからどうすりゃいいわけとかさ、自分のことだってわからない時があるのにさ、人となんて 100% 分かり合えるわけがないですよ。もう自分のことだって家族だってね、えそんな分かり合うっていうことは、全てを分かり合うってことは到底到底無理無理無理無理っていう話だなぁと思います、私はですね。だからもう自分以外の誰かと部分的にでもね、分かり合えるところがあったら、あ、もう大親友部分的にでも分かり合えたら大親友ですよ、めっけもんですよ、というふうに思いますね。もうそうね、だから一個も分かり合えるとこないわってなったら、ちょっともう距離がね、なかなか詰められない、割とクールな間柄でお付き合いするしかないかなって思うけど、一個でもね、その分かり合える部分があったら、ずっと一緒にいれる可能性があるなぁと思いますですね。もうその中でもこう、自分がきつい時、自分が非常に誰からも見放されている時とか誰も助けてくれないのかみたいなさ、状況に陥ってる時とかにさ、こいつ助けても何の得もねえなって見える時に、助けてくれたり、さりげなく近くにいてくれたりとか、そういう人のことはもうね、分かってくれてありがとうみたいなね、もう本当に あの一生ものの、お付き合いになる大親友って感じになるでしょうね。ねえ、なんかあのあからさまにこう助けてくれたり大丈夫とか声かけてくれとかじゃなくても、こう誰もこうあの気づかないだろうなって言ったところにさ、ふっとこう気づいてくれて、あのちょっとそーっと助けといてくれるみたいなとかさ、もうそういうのもすごいわかるし、でまあ大変だったねとかさ、ちょっと言ってくれるとかさ、なんかあれよかったよねとか、え、それ見てくれたんやみたいなとかね、そういうのは本当にこう、あ、分かってくれたりするんや、そういう人もいるんやという、もう奇跡のようなものを感じる瞬間だったりしますですね。そうですね、もうだからもうお前とは分かり合えねえよっていうのはさ、あのいや猫とか犬とかお魚とかともうちょっと分かり合える瞬間ってあるのにさねえ、猫とか犬とかなんてさ本当にお利口やからさ、あのわかね、こっちに心の痛みがある時とか分かるって言いますよね。私は飼ったことがないからあれねんけど、なんかあのスーってそばに来るとかってね、やっぱり飼い主のそばに来るとか言いますよね。で飼い主があの骨折してたりとかさ、痛いところがあるとかね、あのっていう時にはそーっと来て、その場所をこうすべすべしたりするとか、なんか言うたりねしますから、分かったりするんですよ動物でさえも。なんですけど、お前とは分かり合えねえなーっていう人はなぜかちょいちょいいますよね。ね、もう何せこう人のね、気持ちとかその人の労力とかっていうことを想像できないというか、大事にできないとか、そういう人というのは分かり合えへんなと思ってしまうんですけど、もうもう何年も前に出た芝居のカンパニーやったんですけど、まあそれっきりそのカンパニーには出ないですし、それっきりなんですけど、なんかもうね、人のスケジュールを本当に大事にしない集団があったんですよ。で、なんか普通ね、なんかその芝居の稽古を組むとかさ、本番前の通し稽古とか舞台稽古とかってさ、すごいまあ大事なことじゃないですか。でやっぱり一人二人がやることではなくて、出演者だけでもね、もう何十人もいたりとか、スタッフも含めたらね、もっともっといたりとかするんで、その人たちの時間を、みんな忙しい人たちでしょ、もちろん。だからその人たちの時間をこう合わせてさ、稽古時間いつの何時から何時ですよ、何時から何時ですよってこう決めるわけですよね。でそれぞれダメな日とかもあらかじめもちろん出して、でその中でこうスケジュール担当の人が頑張って組んでくれてってするわけですよ。で、まあ、それがいかに大変なことかというのは想像できますでしょ、みんな。別に役者じゃなくたって想像できるでしょって、普通に社会におってさ、バイトのシフト組んだりする人だってそうじゃないですか。友達と遊ぶ約束するでもそうじゃないですか。もう予定をね、ちゃんと開けといて約束を守るわけですよね。なのになんかそのカンパニーはね、まあまあまあ一番上に立ってる人がもう性格悪かったってだけのことなんやけど、もうその人の鶴の一声で年稽古が急に明日やるとか言い出したりとかして、はぁってなるわけですよ。だから今までその組んだスケジュールがパーになるんですよ、簡単に。で簡単にそうなって、だから明日年稽古するからなって言い出して、はぁってなってだけど年稽古って言われたらいないわけにいかないし、やりたいからね、自分勝手やらんと不安やし、やっときたいと思うからさ、と思いながら、もう他の用事をごめんなさいして、もうその 時間を空けるしかないわけですよ。で、まあ、だけど急にそうやって対応できひん、他の仕事を入れてしまった、だってここは稽古って言ってなかったからって、もちろんそれ正論じゃないですか。で、あの、え、ちょっと明日って言われてもそこはちょっともう違う仕事を入れてましてみたいなことを他の出演者の人とかが言うと、なんや何がお前ら仕事し、この稽古したくないのかとかって言い出して、いやいやいやいやいや、何を言うとんねんこいつみたいな。分かり合えねえみたいな。この芝居への熱量がねえのかみたいな。いや、そうじゃないやろ。それお前やろみたいな。本当にね。だからもうさ、なんか人のそのスケジュールイコール金やからね。だから働かなあかん時間とかをさ、働かないことにしてきてたりとかさ、他の仕事を断ってきてたりとか、いろいろそう調整かけてそこにいるわけじゃないですか。だから時間イコール金やと私は思ってる。金と仁義ですよ、本当に。だからもうその時間繰り合わせてさ、みんなが寄せ集まった宝のような時間を簡単に不意にできるという、その精神はお前は何なのって思うから、その人とは本当に一生分かり合えへんやろなと思った。なんか別にその人ももうええ年やから、これから改心するってこともないやろうし、いや、これが簡単にできてしまう、それを言い放ってしまう、あ、この人とは分かり合えへんっていうね、っていうとこですよね。だからもう、まあまあまあ、その1回はねきちんとお芝居最後までもちろんやりましたけれど、まあ、次はもうちょっと関わりたくないなっていう風にやっぱなってしまうかなって感じですよね。だけどね、全然芝居自体は面白いことをやらはる集団やったし、全然人気はあるし、そこにずっとね出続けている役者さんたちたくさんたくさんいらっしゃるんですけど、別に私その人からすごい出てくださいりょうさんって言われるほど愛されてもないし、私もこういう態度やから、もうだから別に向こうからお呼ばれすることもきっとないやろうし、私からまた出してくださいということも二度とないやろうなみたいなね、という分かり合えないっていう、はい、さいなっていう感じではありますよね。そうだから、人のそういうね労力というのは大事にしときたいですね。本当大事ですよ、本当仁義大事ですね。そう、あともうね、あとなんかね、普通のね社会のルールってものを守れない人っていうのも分かり合えへんなって感じですね。なんかね、ゴミ出しをね全然守ってくれない人がうちの近所にいるんですよ。これ本当にどうすればいいのかな。まあ、うち集合住宅やから、で別にマンション専用のゴミ箱みたいな、ゴミ捨て場みたいな置いとけるところもないので、普通にこう収集の時にその道沿いに集積所にその曜日のその8時までに出しましょうみたいな感じなんですよ。でその時間場所をさ、曜日もさ、ちゃんちゃんと普通守るでしょって話なんですけど、なんかね、全然お前時間間に合ってへんやんけって、明らかもうみんなもう段ボールの回収時間過ぎて、もう一回綺麗になったでしょっていうところにズザって段ボール置いといくアホがいるんですよ。でその置かれた段ボールは、まあ週に1回しか段ボールのね回収ないので、次のその曜日が来るまでずっとそのアホが置いた段ボールは置きっぱなしなわけですよね。でそれを見て何も思わへんにあって、なんかよ、もしかしてね、そのもう集積終わった後、収集終わったと思わずに置いちゃって、でまた自分がそこ通ったら、あ、わ、まあ、まだ私が捨てた段ボール置いてあるってことは、もう、あ、行っちゃった後やったんやと思って、いかんいかんと思って、普通は回収するでしょ、しないんですよね。だからもう分かっててやってるんですよ。いや、もういいよ、置いといたらって、どうせ来週にはなんか知らんけどまたなくなってるんでしょみたいな思ってるんやと思うんだけど、なんかっていうね、なんかね、常習犯の人がいて、すごいそれストレスなんですよね。で結局その1週間ほったらかされといて、まあね、次の週に回収されてたりするわけですけど、いやー、本当 にこれを何とも思わへんにゃって。だからそれをね、なんか段ボールやったりとかさ、燃えへんものやったりさ、なんかそのちょいちょいその、いろんなものに対してそれをやりよるから、にえーってなるのよ。ペットボトルとかにえーってなるの。もう本当に、だからあれもう一生分かり合えへんし、分かり合いたくもないわって話なんやけど、あれね、本当にあの社会のルールを、で、もうその置いてあるゴミはずっとそのままさ、置いてあってさ、それを精神衛生上何とも思わないというその精神、いやなんでこうかなって、だからそういう気持ちがどういう気持ちなのかが本当に分からへんし、想像ができへんし、分かり合えないな、ですよね。と同じようにこうさ、電車とかでさ、ブヨーンって開いてさ、降りる人が先、みんな知ってるよね。子供もね言われるよね、降りる人が先で、降りた人、降りたら乗るっていうことすらできひん人ね。もう降りる人より先にゴーって電車の中に突進していくやつとか、いやいやいやって、いやもうだからなんか教えてもらえへんかったんかなって、大人たちがなんかちゃんと教えてあげへんかったんかな、この人の子供の時に、みたいなことを想像するわけやけど、にしてもな、なんかね、おいおいって言いたくなってしまうけどもね。なんかこの間奈良に帰った時に、その高校生の男の子がその降りる人を待たずしてガーッとかやって乗ってきやがって、そしたらあのおじいちゃんが怒ってましたけどね、降りる人間が先やろって言ってでもその乗り込もうとしたその高校生は、何やじじいとか言って、ちょっとあの子友達同士で息巻いてたけど、まあでもあのそういう経験があったら、あの高校生はね、今後、あそうか、降りる人が言うても先にせなあかんなって、どっか渋い思いとともにあの思い出すわけですよね、そのおじいちゃんが言うたおかげでっていうのがあるんやけどね、でもそういうのもさ、なんかそうやって降りるのが先やろって言うたおじいちゃんがさ、殴られたりする世の中じゃないですか。だからね、なかなか大人たちもさ、昔と違ってよその子を捕まえてさ、こういう時はこうでしょって、昔はさ、よその子のこともおばちゃんたちがさ、叱ったりとかさしてましたよね。私も自分の親じゃないおばちゃんやおっちゃんに結構叱られましたよ、あの暴れん坊な子やったから。だけどね、なんかそういうことを他人がするとさ、とやかく言われたり、本当に暴力沙汰になったりして怖い世の中やからさ、なんかやっぱりみんな言わんようになったっていうのもあるんかなと思ったりしつつね、でもやっぱり社会のルールは身につけとこうよって思うよな、ほんまにな。あれできひん人とは分かり合えへんわ、ほんまにね、ですね。だからあのさ、物を見てもさ、あの、いやこれ作った人とは分かり合えへんわっていうのない？なんかもう私すごい納得いってないフライパンがあって、いや買うときはつったあったりするから、で通販で買ったりもするし、買うときは気づかへんポイントやったりすんねんけど、火つける前にさ、こうガンってコンロに乗せるやん。でコンロに乗せて空のまま手を離すと、なんかフライパン本体よりも柄の方が重たくて、ゴンって柄の方に倒れるフライパンがあるでしょ。はぁって思いません？いやお前ってこれだから、炒めようとする火を入れて油を入れてっていう瞬間にさ、ガンって鍋が傾いて下手したら落ちる、あっぶんなっていうさ、これ設計したやつ誰やねんと思うの。分かり合えへんわ、この思いやりのなさ、想像力のなさ、どう思うって。フライパンの方をこうはかりにかけてちょっとだけ重くしとけよって、で絵をそんなに重くする必要どこにあんねんっていう話で、いやこれあんまにな、思いやりのない設計やな、こいつとは分かり合えへんわと思うよね。と同時に、その企画段階からそれが起こってさ、試作品を作って製品にするまで、まあなんか段階があるじゃないですか。で、その会議のようなところでさ、おう、これでいこうって言うたやつも、お前も仲良くなれんわ、みたいな、ちゃんと見ろやみたいな、思うんですよね。で、もうさ、というように、何この、 ラップのギザギザ、あのサランラップ、サランラップはあの登録商標か、あのいわゆるラップね、あのラップのさメーカーによってはさ、だサランラップ大丈夫、ちゃんと切れるよ、だけどメーカーによってその安いのとかさ買うとさ、あの刃がさなんかちゃんと当たらへんくて全然こうビリっていけへん時があるでしょ。でもそれがミヨーンとかなってさ、いやもうこれこの歯ここについてる意味ないしみたいな、それもなんかこれ作ったやつ設計したやつこれ OK 出したやつ連れてこいみたいな、分かり合えへんわって思ったりねしますよね。ほんまにもうあの赤へん袋とか赤へん袋とかすんごいすんごい剥がれてくる靴底とかめっちゃ当たりがおかしい靴とか、いやーもうあとなんかあの頭から被らなあかんのに全然伸縮性のない服とか、もうあの作った人に想像力を感じないというか、本当にこれ誰か着てみましたかみたいなね、なんかそういうのは本当になんかあーこれ作った人とは分かり合えないって、その物にもにじみ出るその人柄、まあ、作った料理とかもそうですけどね。こないだ行ったところの料理屋さんの魚の煮付けがびっくりするぐらい味濃くて、佃煮やんこれって、あのちょびっと食べてそれでご飯何杯か行くやつやんっていう煮魚が出てきたんですよ。もうなんかこれ失敗と思っていいよねみたいな、それがなんかその辺の居酒屋とかじゃなくてちょっといい料理屋さんでそれ出てきてしもて、いやもう狙いがわからんって感じやって、いやこれは誰が喜ぶのだいや関東やからとかそういう問題ではなくっていうさ、いやこれは明らか失敗やし、これを作った人の思いやりのなさに驚くみたいなさ、なんかそういうような分かり合えへんというものに出会う時あるよねっていう話でした。はい、ということで次回ですね、次回のトークテーマあいうえおに戻ります。愛席ということで喋ってみたいと思います。ハッシュタグでは、X などではハッシュタグ、りょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです。そして告知、タイガースキャストですね、この度の今度火曜日に上がります新旧司会に出演をさせていただいておりますね。オープン戦 WBC 盛り上がっておりますので、ぜひぜひ聞いてみてください。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。